使徒行伝の福音第25回まかれた種という主題で使徒行伝の8章1節から4節です。今日の説教題にはまかれたという言葉があります。あえてひらがなにしました。皆さん、このまかれたにどんな漢字を当てはめますか？いくつかこう浮かんできますよね。最初に浮かぶのは、手辺に撒き散らすの散と書く、農薬の散布とかいろいろありますよね。こういう撒くというのがあります。手で撒き散らすという感じですね。それから草冠に時と書いた撒くを思い浮かべた人もいるかもしれません。でこれは実は時とは全然関係ないそうなんです。この漢字は粉を振りまくという意味だそうです。だから蒔絵というのがありますね。金や銀の粉を漆の上にこう振りまくということで、もう一つ漢和辞典にはありました。手辺に盤と書くんですよ。この盤って何だろうなと思ったら、実はね、下が田んぼでしょ、上にあるのが米なんだそうですよ。だから田んぼに米をまく、こんな風な漢字がいろいろあるんですけれども、こっちの手辺に散布の方かなというふうに思うわけなんですけども、まかれた種というふうに主題にしました。なぜまかれたのかと言いますと、一節にですね、その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒以外の者はことごとくユダヤとサマリアとの地方に散らされていったという言葉がありますね。この散らされていったという言葉は4節にもあるんです。2回繰り返されているんです。これはですから、クリスチャンが種のように撒き散らされていったという言葉なんです。私たちが種を撒く理由は何ですか？種を撒くのはやっぱり花が咲き実が実る、その収穫の時が楽しみだからじゃないですか。そういう言葉がここに使われているというわけなんですね。ただそれが穏やかな種まきではないんですね。初代教会を迫害による種まき、離散が襲ったというのが、今日の短いところ1節から4節までに書かれています。大迫害が起こったというふうにありますね。迫害ですよ。しつこい追跡と投獄、処刑が伴う迫害が大規模に起きたと言われるわけなんです。しかしこれは実はイエス様が前もって予言していたことなんですよね。イエス様は福音書の中で語っているところがあります。これはですね、弟子たちがイエス様と一緒にエルサレムに行った時、いやー、この神殿素晴らしいですね、イエス様見てくださいというふうに言った時なんですよ。ヘロデがこの神殿を再建していまして、非常に豪華で立派な神殿が完成間近だったんです。それで弟子たちも、おお、先生見てくださいというふうに言ったんですけれどもね、こんなふうに言っているんですね。人々はあなた方に手をかけて迫害をし、街道や獄に引き渡し、私の名のゆえに王や総督の前に引っ張っていくであろう。それはあなた方が証しをする機会となるであろう。だからどう答弁しようかと前もって考えておかないことに心を決めなさい。あなたの反対者の誰もが抗弁も否認もできないような言葉と知恵と私が授けるからと言っています。ルカ伝の21章5節から15節のイエス様の予言なんですが、そのことがまさにステパノのあの殉教士によって始まったわけなんですね。そしてクリスチャンたちの多くが散らされていったというわけなんですけどもね、この散らされたと訳されている言葉がディアスピロという言葉で、ここからユダヤ人が世界中に散らばって住んでいるディアスポラ、離散体という言葉が出ています。これもやっぱり種を撒き散らすという言葉なんですけれどもね、そのように散らされていったというわけなんですよ。このことについても1章8節ですけれども、 さて弟子たちが一緒に集まった時、イエスに問うて言った。主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか？そうしたらイエス様ですね、このようにおっしゃったんです。聖霊があなた方に下る時、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうと言っています。そのようにして弟子たちは散らされていったわけです。離散という言葉、離れて散るという言葉はなんとなく悲惨と似てますね。それから無残にも似ていますね。それでなんかすごくネガティブな響きがするわけなんですけれども、あちこちに飛散していって、やがて滅亡し消滅するというふうな、そんなふうなイメージがある言葉なんですけれども、歴史的事実は逆なんです。なぜか、それは今日の4節に書かれています。さて散らされていった人たちは御言葉を述べ伝えながら巡り歩いた。この教会にも2003年にここに会堂が与えられてからたくさんの子どもたちが来たんです。ところが今コロナが明けてみるとですね、今残っているのは 2,3 人なんですよ。みんな散らされていったんです。皆さんこれどう思いますか？なんか亡くなってみたいな感じがしますか？でもね、イエス様はそうじゃないって言うんですよ。子どもたちも時折大きくなって帰ってくるんです。久しぶりだねって言ったら、忘れたことないもんって言うんですよね。だから本当に楽しみなんです。知らされていった人たちがね、忘れないんですよ。この教会不思議ですね。今も子どもたちがですね、雨くださいってくるんですね。昨日も来てましたよ。でだから雨とですね、それから今年はこれを渡してるって、この前ね、クリスマス礼拝とそれから子どもプログラムのこれを渡してですね、クリスマスおいでねっていうふうに言ってるんですけども、種まきじゃなくて雨まきを続けています。何人ぐらい来るかなって、楽しみなんですよね。初代教会の人々も御言葉を述べ伝えながらサマリアの方にも行ったというんですね。それにしても当時の人はなぜサマリアと思ったでしょうね。というのはサマリアというのはガリラヤとユダヤの間に挟まれた中間地帯なわけなんですけども、当時北のガリラヤ、イエス様が生まれ育ったガリラヤですね、育ったガリラヤから南のエルサレムに来るときにはサマリアを通らなかったんです。迂回したんです。一旦ヨルダン川を渡ってですね、東の方をずっと下って、それからエリコのあたりからまたエルサレムに向かっていくというふうに迂回したんです。約100キロぐらいなんですけども、そこのところを迂回するもんですから200キロぐらいになるんですね。倍でもそれでもやっぱりわざわざ迂回したというふうなことなんですよ。なぜかと言いますと、このイエス様の時代から約700年ほど昔、北王国イスラエルはアッシリアによって滅ぼされたんです。でアッシリアはこのサマリアという首都をですね、陥落させた後、たくさんの外国人を移住させたんです。偶像礼拝とともにですよ。ということで700年ぐらい前からサマリアは偶像崇拝と異邦人との混血、汚れた土地ということで、ユダヤ人は蔑視し、また差別していたんです。だからこの土地を通りたくなかったということがあったわけなんですね。でその辺の事情がですね、ヨハネの中にこんなふうに書かれているところがあります。ユダヤを去ってイエスはまたガリラヤへ行かれた。しかしイエスはサマリアを通過しなければならなかった。ヨハネ伝の4章4節で書いてあるんですけど、通過しなければならなかったとヨハネは言っています。本当は迂回すべきなのに通過しなければならなかったんですよというのは、そんな感じがしますね。やっぱりね、イエス様の当時もサマリアというのはそのようにできれば通りたくないという土地だったわけなんですね。しかしこのヨハネ伝4章で何が起きたのかというと、あのサマリアの女性との話し合いですよ。まあ、このことを詳しくお話は今日はしませんけれども、このサマリアの女性とのあのスカルの井戸での話というのは非常に印象的なことですね。でその結論部分にあたるところにですね、こんなふうに書かれているんです。 あなた方は借り入れ時が来るまでにはまだ4ヶ月あると言っているではないか。しかし私はあなた方に言う。目を上げて畑を見なさい。早色づいて借り入れを待っている。刈る者は報酬を受けて永遠の命に至る実を集めている。蒔く者も刈る者も共々に喜ぶためである。そこで一人が蒔き一人が刈るということわざが本当のこととなる。私はあなた方を使わしてあなた方がそのために労苦しなかったものを刈り取らせた。他の人々が労苦しあなた方は彼らの労苦の身に預かっているのである。サマリアの人々はこのように霊的な意味でですね、この借り入れの時に近づいていたようです。福音に心が開かれていく大きなきっかけがここにあるわけなんですね。それで今日のところで一節の後半で書かれているわけですよ。その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒以外の者はことごとくユダヤとサマリアとの地方に散らされていった。サマリア地方に行ったというんです。これまでの経過からわかるのは、サマリアというのはユダヤ人が入りたがらない土地なんです。ということは、迫害の追跡者が入りたがらないサマリアというのは、直近の安全地帯でもあったということなんでしょうね。そしてそこは霊的借り入れが今、その時が近づいているということで、エルサレムを迫害によって追い散らされた人々は、サマリアを通っていった。ということが言えるわけなんです。さてその迫害の先方に立っていた人々誰か、8章の一節にサウロはステパノを殺すことに賛成していた。ステパノが殉教するときに石を投げつける人々がサウロ青年のもとに衣服を置いたということが前回ありましたね。で実はですね、ある人によるとこの迫害の急先方に立っていた過激派首謀者の一人がサウロ、後のパウロだったのではないかという人もいるんです。ですからパウロは福音を種まくんじゃなくて迫害の種まき人だった言えるというふうに言っている人もいるんですね。そして実際にこのサウロ青年の行動を見ますと荒らし回ったと8章3節に書かれています。こんなふうにありますね。ところがサウロは家々に押し入って男や女を引きずり出し次々に獄に渡して教会を荒らし回った。この時教会はなかったですから家庭集会のようなのがいくつもあったと思います。何しろ何千人ものクリスチャンたちがいたんですから家庭集会があちこちにあったと思います。その家々に入ってですね人々を引きずり出して獄に渡したというんです。その急先鋒に立っていたのがサウロだったんだというふうに書いてあるわけですね。非常に短い描写ですけれども若きパウロの行動がよく表されていると思います。で、この荒らし回ったという言葉は野獣が荒らし回った被害のことを指す言葉だそうです。会社で仕事をしていた時にですね農家の人が2人来ていました。一緒にやってで今年はもう作るのやめだやめだって言うんですよ。スイカを作ってもイノシシに持ってかれる、芋を作っても全部イノシシが掘っていく、電気の柵を回してもその下を掘っていくっていうんですね。もうやめたって言うんですよ。だからもう本当に野の獣との戦いだっていうふうに言ってましたけれどもね、そのように野獣が荒らし回った被害のことを指す言葉がこの荒らし回るという言葉なんだそうなんですね。なぜ若き日のパウロである青年サウルはこれほどに激しくクリスチャンたちを迫害したのかと思いますね。ガラテヤ書とかですね、ローマ書とかにパウロは後になって書いていますけれども、それらを総合するとパウロの思いはこうだったようです。十字架刑の死に様を見ただけでも神の呪いを受けているのが明らかな人間をキリストだと言い、しかも墓からよみがえったと触れ回るイカサマ連中は根絶すべきだ。木にかけられる者は呪われると旧約聖書にありますから、呪われた人間をキリストというのは生かしておけないということで彼はこんなふうな過激行動に出たということが分かりましたね。しかしこのサウロ青年がパウロになるんです。その間の事情がですね、使徒行伝の後の方26章の方に彼はこんなふうに 語っているところがあります。これはカイザリアというところで逮捕されていたパウロがアグリッパ王とベルニケという王妃の前で語っている一節なんですけれども、26章の中にですねこういう言葉があります。私自身も以前にはナザレ人イエスの名に逆らって反対の行動をすべきだと思っていました。そして私はそれをエルサレムで刊行し、祭司長から権限を与えられて多くの生徒たちを獄に閉じ込め、彼らが殺される時にはそれに賛成の意を表しました。それから至る所の街道でしばしば彼らを罰して無理やりに神を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対してひどく荒れ狂い、ついに外国の町々にまで迫害の手を伸ばすに至りました。こうして私は祭司長たちから権限と委任とを受けてダマスコに行ったのですが、王よ、その途中真昼に光が天から差してくるのを見ました。それは太陽よりももっと光り輝いて、私と同行者たちとを巡り照らしました。私たちは皆地に倒れましたが、その時ヘブル語で私にこう呼びかける声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのある鞭を蹴れば傷を負うだけである。そこで私が、主よ、あなたはどなたですかと尋ねると主は言われた。私はあなたが迫害しているイエスである。さあ起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私に会ったことと、あなたに現れて示そうとしていることとを証しし、これを伝える務めにあなたを任じるためである。私はこの国民と異邦人との中からあなたを救い出し、改めてあなたを彼らに使わすが、それは彼らの目を開き、彼らを闇から光へ、悪魔の支配から神の身元へ帰らせ、また彼らが罪の許しを得、私を信じる信仰によって性別された人々に加わるためである。使徒行伝の26章9節から18節のパウロの証言です。復活のイエス様に出会ったんです。クリスチャンを迫害していると思ってたら、実は復活のイエス様を迫害していたんだということをですね、彼はこの時まざまざと知ったわけなんですね。そしてパウロはこれによって全く人生を変えられたんです。福音を述べ伝えるもの、今までは迫害の種をまき続けるものでしたけれども、これからはキリストの福音を述べ伝えるものに変えられたんですね。ただこのパウロも自分がまいた種を相当刈り取ったようです。皆さんもご存知のようにですね、ユダヤ人から40に足りない鞭を受けたことが5度とかっていうふうなことから始まって、たくさんのいろいろな困難にあってます。彼自身がそういう自分がしたことをですね、自分も体験するという、そういうことがこの後続いたわけなんですけれども、それでもパウロは救われた喜びを持ってキリストの福音を全世界に述べ伝えようとしたわけなんですね。二つだけ例を挙げますと、石打ちにされて町の外に引き出されたということがルステラでありましたね。使徒行伝の14章ありますけれども、彼自身もやっぱり石打ちにされたんです。もう半死半生になって、人々は彼を死んだと思いましたけれどもね、町の外に引っ張り出した。それからパウロ自身も聖女を汚したというふうに言われたというふうに書かれています。使徒行伝の21章28節ですけれども、こんなふうに彼自身も蒔いた種を刈り取らなければならない、まあ、全部ではないですよ。でもね、相当いろんなしたことをですね、自分がした種を刈り取ったということがありますね。でも罪許された、イエス様の十字架によって許された、その確信が彼をキリストの福音を述べ伝えてやまないものにしたわけですね。そのパウロがガラテヤ書の中で言っています。間違ってはいけない、神は侮られるような方ではない、人は自分のまいたものを刈り取ることになる、すなわち自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取るであろう。私たちは善を行うことに産みつかれてはならない、たゆまないでいると時が来れば刈り取るようになる。彼は福音の種をそれでも撒き続けたんですね。そして多くの人々が 彼の伝道によってイエス様の救いに預かったわけなんですね。だからパウロが躍起になって迫害すればするほど福音宣教の御業は進んだんです。そしてやがて迫害していた青年サウロ自身が主イエスに出会って全く変えられていくんです。福音はそのように私たちの人生を全く変える力があるんですね。ヘブル書の中にこういう言葉があります。あなた方は光に照らされた後、苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃のことを思い出してほしい。そしられ苦しめられて見せ物にされたこともあれば、このような目にあった人々の仲間にされたこともあった。さらに獄に入れられた人々を思いやり、またもっと勝った永遠の宝を持っていることを知って、自分の財産が奪われても喜んでそれを忍んだ。だからあなた方は自分の持っている確信を放棄してはいけない。その確信には大きな報いが伴っているのである。神の御旨を行って約束のものを受けるため、あなた方に必要なのは忍耐である。もうしばらくすれば来たるべき方がお見えになる。遅くなることはない。ヘブル人への手紙10章32節から37節の御言葉です。私たちは喜びの種をまきましょう。知らされていった人たちは御言葉を述べ伝えながら巡り歩いた。サマリアでどうしたんですかって聞いた時に、イエス様はこのように 私たちのことを救ってくださったんだってですね、御言葉をまき続けたわけなんですね。先週の聖書研究会でのトピックの一つはですね、証ということだったんですけども、その中で神岡さんがですね、こんなふうなことをおっしゃってました。検査と診察に東京の病院に行った時のことをお話ししてたんですけどもね、でそこで久しぶりに会った人たちにこれまでのことをお話ししたそうです。そうしたところですね、涙を持って聞いてくださり、中には私もディボーションしてみようかなという人も現れたんだそうなんです。私たちは本当にいろんな目に遭います。でもね、そこで御言葉を体験するんです、実感するんです。そしてそれは人をイエス様の出会いに導くんですよね。だから患難はこれは恵みへの道なんです。むしろその時に私たちは確信を持って歩みましょう。今日の中報のですね、コラムのところに渡辺和子さんがこのような詩を紹介しています。全文は皆さんごゆっくりお読みください。やまなければ捧げ得ない祈りがある。やまなければ信じ得ない奇跡がある。やまなければ聞き得ない御言葉がある。やまなければ近づき得ない聖女がある。やまなければ仰ぎ得ない御顔がある。やまなければ私は人間でさえもありえない。病む人にさえこういう詩を口に出させてくれるキリストこそは私の救い主であると渡辺さん結んでいます。今日は蒔かれた種という主題でお話ししましたけれども、蒔いた種から花や実がなるように人は自分が蒔いた種を刈り取ります。でも主イエスの十字架の御許しを信じて御言葉と愛の良き種をまき続けましょう。時が来れば主が必ず豊かな実りを与えてくださいます。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは自分がまいた種をもし全部刈り取らなければならないなら滅びるしかありません。しかし迫害者サウロでさえもイエス様の身許しをいただいて救いの福音を喜び伝える者に変えられました。どうぞ私たちも許されて喜びの種をまく者として強め清め生かし用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。